どうも、ガルです。
ミソでーす。
今週は、諸事情につき、2019年の第9号、第10号の2号の週刊少年ジャンプを同時に読んでいきたいと思います。
はい。
今、噛んでしまいましたが、まあまあ、体調不良、その他用事、いろいろと出来事が重なったりしまうと、その週のジャンプを収録できなかったりするので、今回もちょっとそのパターンで2週分まとめてという形にしていきたいと思います。申し訳ございません。ということで、まあまあ、毎度のごとく、今週号、最新号、第10号の掲載順をもとにして、先週号の内容もそれに付属する形で読んでいく。で、今週号に載っていない作品に関しては、最後の方で、目次の前でまとめて語ろうかと思っております。
はい。
では、短く済ませていくために早速中に入っていきますと、今週号の関東カラーの表紙が、連載1周年突破、大蔵24ページ関東カラーのアクタージュとなっておりました。こちら、ジャンプ表紙が、今回の銀河鉄道の夜の配役の、その、格好したヨナギさんたちという形で、ちょっとなんか誰だっていう感じが一瞬ありましたけどね。
まあそうだね。
本屋で見たときに、あれ今週の表紙は何だっけなってちょっと一瞬戸惑ってしまいましたが、まあまあ、衣装をまとったヨナギさんたちの銀河鉄道の夜風なジャンプ表紙となっておりました。
まあね、本編的には盛り上がり最高潮ですからね。いや、いい表紙だと思いますよ。はい、
まあまあ雰囲気のある、ジャンプ表紙。そして扉絵に関しては、ちゃんと一周年を迎えるにあたってという感じで、これまでに出てきたキャラクターみんな大集合という感じの、ポップな表紙と扉絵となっておりました。
そうですね。このポップな感じは珍しい感じがあるけどもね。
まあそうですよね。確かにそのシンプルな背景とかなんかシンプルな、構図で描くっていうのは結構あったような気がしますが、こういった何か明るい色調で、なんでしょうね、ポップな感じって言っちゃいますけど、うん、そういう感じっていうのは何か今まであまりなかったような感じがしますね。もっとなんかおしゃれポーズっていう感じだったんですけどね。
そうだね。
という感じで今回の扉絵を B2、B2 サイズの大判ポスターにして抽選でプレゼントという形で、人気投票ではないのか。
そうだね、それは書いてないね。うん。
という形で、1周年記念で、ポスタープレゼントの企画などもやっておりました。で、先週今週見ていきますと、第50、51話で、アラヤ君は、アリサさんに出会ったことによって役者に、対する、こう、思いを抱いて、結果、嫉妬というものに目覚めたりとかして、役者に邁進していって、ヨウさんとの結びつき、これからだったのにいなくなってしまって、嫌だ、行かないでっていう気持ちになるんですが、その前でヨナギさんが、何か、立って表情を見せることによって、立ち上がることができましたという展開でした。
いやー、もう今週と先週はもう、アラヤ君の物語でしたけれども、いや、はい、感動しましたね。
まあそうですね。なので、結構そのアラヤ君とヨナギさんの役者対決、役者論とかそういう話になるのかなと思いつつ、完全に岩尾さんとの人間関係の話になってしまうと、一人の人間の話であって、役者論から離れてしまうんじゃと、ちょっと思ってしまう瞬間もありましたが、最終的にはきちんと、お互いのヨナギさんのアラヤ君の役者論というところ、そして周りを巻き込んでのその、役者としての姿っていうところに落ち着きましたからね。
いやそうだね。アラヤ君の物語としてもすごい良かったし、本当岩尾さんのね、この思いというかね、そういうのも本当最後ちゃんと汲み取ってきたっていうかね、
はい、
いうところは願いが結実したっていうところは本当すごい良かったと思いましたね。
いや確かに。なので本当にお芝居の中で、何か問題発生乗り越えるみたいな展開を、なんでしょうね、単純にその、面白ドタバタ喜劇的な映画のラジオの時間とかじゃないですけど、そういう演劇中のトラブルを何か起点とか間で乗り越えるっていうならまだしも、こういった演技の実力とか、その成長、人間的な成長とかで乗り越えるっていう展開、なかなか設定が難しいところだとは思うんですけど、いや、しっかりとそういう形になってるなと思って、大変感心いたしました。
いや、そうだね。銀河鉄道の夜っていう舞台もほんと最高に効いたと思うしねっていう。
はいはいはい。まあ、なので、いなくなってしまう人、残される人っていう形の、本編のお話と舞台の内容がしっかりと連動しているあたりも、今までのアクタージュの展開にはそれほどなかったような要素で、いや大変今回の舞台編は本当盛り上がってますよ。
いやよかったね。最後にこのヨナギさん僕は行くよって言ったところで、これが本当にもう岩尾さんの方は死んじゃったけどね。
行っちゃいました。
行っちゃったけど、その本当に岩尾さんのここ心情をね、本当に表してる。なんか本当にいろんな思いがね、ここの中に入ってる感じがしてね。いや、すごい良かったですね。
はいあたりで重なって、そしてその役者をその演技に引き込むというか、その独特の厳しい演出論によって役者を立ち直れなくなる、その世界から帰ってこれなくしてしまうという、そういった過ちというか、過ちでいいのか、過ちを犯してしまった岩尾さんが、どう成長して変わっていったのかっていうのの体現がやっぱり柳さんですからね。
そうだね。
という形で、それぞれの人物の抱えていた問題と葛藤と乗り越えた結果と答えとっていう形が、ちゃんと最後に結実する数ページでしたよ。
うん。 いやー、本当にだからね、こう長編というか、でも本当にこれだけ長いエピソードでしっかりと最後までやりきったからね。いやー、アクタージュすごい盛り上がりじゃないですかっていう。
はいはいはい。いや、大変、本当に、シリーズもまない感じで、まとまりそうですね。うん、
そうなんですね。なんで、もうあとは本当エピローグで期待期待ですよっていう。はいはい、
いや、実際、ヨナギさんがすごいということは、これまで読んできた展開の中で、ここでアレア君を立ち直らせるということにすごい結実はされてますけど、やっぱり漫画の主人公の凄さはリアクションあってこそと思ってますから、ここから周りがどうこれに対して反応していくのか、さらに、ヨナギさんの演技はまだ、この後もう一段階なんかあるかもしれませんからね。
そうですね。
アレア君に関してはここで一つ乗り越える形にはなりましたが、ヨナギさんのまだ、その、何を考えてるのか、どこまでいけるのかまだ分かってない気がしますから。その凄さ表現はまだ先があると僕は期待してますよ。
いや、そうだね。それにまあ終わった後はね、終わった後で絶対ヨナギちゃんの評価バカがりなんでしょうかね、周りからっていう。
いや、本当にその、こういった作品、本当に主人公に対する周りの反応っていうのがご褒美だと思ってますから、僕は。大変楽しみです、いろいろと。では続きまして、先週は救済でした。ワンピース931話、内容としましては、サンジがジェルマのレイドスーツを着て、おそばマスクを名乗って姿を見えなくして戦ったりしている一方、ロビンは忍びに見つかってしまって尋問されている中、ビッグマムが倒れて記憶を失っているのをチョッパー見つけましたという展開でした。
いやー、ほんとサンジのジェルマ姿、かっこよかったね。
はいはいはい。いや、もう普通にかっこよかったですよ。
そうそうそう。もっとなんか不安な感じちょっとあったんだけどね。
まあまあでもこの展開だったらそりゃ、このスーツですよ、やっぱり。
まあそうだね。だけど、名前はおそばマスクっていうね。
そうですね。それは解明した方がいいですね。
ほんとだね。いや、そして、ね、これに関してちゃんとね、ローさんが解説してくれるっていうのも面白かった
ね。そうですね。意外な一面でよかったですね。
うん。いやー、解説役も板についてきましたねっていう。
はいはい。で、ローさんに関しては、やっぱりその、すごく落ち着いた大人びた人物っていうのに対する対比が出てくるとやっぱりいいですからね。
そうですね。
ちょっと取り乱したりとか、呆れたりだとか、まあそういったのと、今回のこの子供向けの、絵本に習熟してるというか、
うん。
すごいしっかりと読み込んで、憧れてるっていうあたりの感じは大変本当に茶目っ気、愛嬌になって、よかったですよ。
よかったですね。そして、まあ、ロビンはちょっとやばそうな雰囲気ですけれどもっていう。
はい、こっちは普通にサスペンスですね。
そうだね。忍者がね、いっぱい出てくるってよかったよね。
はいはい、
はい。一人見つかるとかじゃなくていっぱいっていうところはね、この辺の派手さはさすが小田先生だなって思いましたね。
いやー、ピンチ感が、これは確かに切り抜けられないって感じになりますからね。
そうですね。
なので、ここでどういった展開になってくるのか、意外な答えを出すのか、それとも誰かが助けに入るのか、いや大変、うん、何が起きても楽しみですよ。
そうですね。そして何が起きてかわからないって言ったらもうビッグマムですよっていう。
いやー、ビッグマムに関しては実際、その子供の頃にあの育ての、人をこうなんかやっちゃったその記憶がないみたいなところが何かすごく意味ありげに、それがビッグマムのドラマになりそうな感じに、回想とかでも描写されたりとか写真のネタとか使われたりとかしつつ、それが別にそんなには発展しなかったですからね。
そうですね。
一度の接触の時には。だからもしかするとあれがここで生きてくるのかっていうあたりが大変そわそわしてきてますよ。
いや、そうですね。全く同意見ですよ。いやー、だからでも逆にだからこそすごい怖さもあるんだけどね。
はいはいはい。
チョッパーたち食われねえかな、みたいな。
そうなんですよね。僕もちょっと思いました。チョッパー食われちゃわないかなって、ちょっと心配しましたが、まあチョッパーはトナカイだから食べても良さそうな気もしてきますが。
ダメですよ。
現地人は食べてそうな気もしますが。でもまあ、なかなか普通にビッグマム、まあ、なんかもやっとする解決にはしないだろうなっていう安心感はありますよ。信頼感はありますよ、小田先生には。
いや、そうですね。
こういった形であれ、ちゃんとエンタメで、スペクタクルで、カタルシスな展開に持っていくんだろうなとは思いつつ、ビッグマムというこのタレント力の強いキャラクターをどう転がすのか、大変楽しみです。
そうですね。先が読めないから楽しみですね。
では、続きまして、ドクターストーンの91、2話で、先週は、タイジ君が農業を目覚めて、すごい畑を作って、これでパンを焼くぞってなったんだけど、黒焦げのものしかできなかったんで、リュウスーさんの執事であったところの、フランソワさんを目覚めさせて、フランソワさんが、シュトーレンを作ってくれました。美味しい。っていう展開でした。
いやー、まず農業を爆誕ですよって。
いやー、大変、タイジ君の生かし方として、この上ないかっこいい展開でしたね。
いや、そうですね。いや、本当にね、メインキャラの一人なのにずっと影が薄かったですからね。
そうなんです。
これで、だってもうこれで関東平野のリーダーですよっていう。
はいはいはい。 いや、全くその通りですし、そこのところでちゃんと、その、スキル的なところ以外にも、その、ちゃんと人間性のところで、自分は家族を失っているけれど、食料を増やすことで助けられるんであれば、俺はっていう、その、ちゃんと人間性を発揮して、立ち向かってるところが大変かっこいいですからね。
いや、そうですね。
必ずその性格を一枚かましてくるところが、本当にこの漫画はいいなっていつも思いますよ。
うん。そして、その象徴とも言える麦わら帽子っていうね。
はいはいはい。
ですからね、いやーこのあたりのこの感情良かったね。みんなが認めてくれて麦わら帽子かぶってっていうね、
はいはい、
ところとかも感動的だったしね。いやーそれにな、本当にゲンさんがいいアシストしたよっていう。
はいはい、ゲンさんは本当に毎週活躍してますね。
毎週活躍してるね。ねこのまあ農業編もそうだし、今週も活躍したからね。
そうなんですよね。
いやー寝技は任しとけーって本当だよねっていう。
はいはい、一体何が欲しいんでしょうね。
何をする？カメラじゃないですかね。
ああ、確かに。確かにそうですね。言われると納得です。その通りだと思います。
うん。まあ、記者さんですし、やっぱりこのストーンワールドのね、記録を一からね、やったってなったらもうジャーナリスト冥利に尽きるじゃないですかっていう。
はいはい。なかなか写真も一時科学というか、手作業で作れるものですからね。
そうだね。
なかなか実現を早そうで楽しみですよ、それも。
うん。
というネタもありつつ、メンタリストが活躍するのは、やっぱりそういうネタは、何も物がない状態でも、すごくいろんな多彩なバリエーションを発揮できるし、聞いて面白い、この豆知識ネタの感じが、すごい感じで。メンタリストはこの作品にすごく向いてるんだなっていう、登場した時には、メンタリストっていう感じでしたけど。
はいはい。
ここまで至ると本当にこの何もない原始社会で人間たちが戦う世界で一番活躍できるのはメンタリストなんだなっていうのがよくわかりますね。
そうですね。いや、 やっぱり人間の問題ですからね、全てはっていう。
いや、本当なんですよね。物がないからこそっていう感じで、どういう場面でも活躍できてるんだ、面白いなと思いましたよ。
そして、まあちょっと聞き心配した復活液の問題もね、実は記者さんがめていたっていう展開でね。
はいはいはい。
この辺の活かし方も見事だって思いましたね。
いやー、本当にある種、その展開を考える上で、いくらでもネタなんて作りようがあるんですが、ご都合とは言いませんが、いくらでも、アトラスの情報なんて出せそうなものですけれど、本当にすごく納得感の強いものを出してきますからね。
うん。
というあたりも、やっぱりそれぞれのキャラクターの性格付けがはっきりしていて、それが刷り込まれていて、で、それを活かした展開に持っていくから、大変納得したり感動したりできるんだなっていうのは、ここにも生きてる気がしますよ。
そうですね。そして、まあ、あとはほんと今週パン美味しそうっていうね。
はい、はい。
いや、ほんとだからこの後普通に菓子パン食べたくなってコンビニ買い行きましたよって。
シュトーレンですから、主にクリスマスによく売ってるやつですけどね。
うん。
クリスマスに作って、長期間かけて食べるというやつ。
まあまあでもね、コンビニでもほらちょっとなんかそういうの果て、ちっちゃいね、果実が入ったパンとか売ってるじゃないですかっていう。
はいはいはい。ということで、まあ僕は結構フルーツケーキ作るのが好きなので、フルーツケーキを3週間熟成させると美味しくなるんですよ。
そうなの？
すごいずっしりするんですよ。
うんうんうん。
原理は知りませんけど。
はいはいはい。
フルーツケーキを作ったりするの好きなんで、あ、作ろうって思いますね。
うん。じゃあ作りましたか？
いやー、これから作ります。
はいはいはい。まあ、ちょっと楽しみにしてますよ。
はい。ということで、シュトーレンという答えでしたが、これは、まあ、実際発酵させる方法もあるんでしょうけど、この形、油をぶち込んで小麦を練り上げて、バターで練り上げて作るっていうのは、主にバターケーキと分類されるものなので、発酵不要なんですよね。発酵不要で、ふっくらしっとりずっしりできる、バターケーキに分類されるものなんで、確かにそれだったら発酵必要ないし、酵母を探したり、なんだかんだという、運が必要になってくるようなところを飛ばせるっていうのも、なるほどなという納得感がありましたよ。
そうですね。その辺はさすがやっぱり、監修しっかりしてますねっていう。
はい。という感じで、もう、男か女かわからないキャラのも出てきたので、大変その、技能、性格以外にもいろんな属性が乗っかってきて、大変キャラクターが被らず、属性被らず広がっていく感じも大変楽しみです。では続きまして、ブラッククローバーの第190、191話で内容としましては、黒の防御の人たち等は、影の王宮というところに向かっていって、エルフとかと一戦交えたりするんですが、みんながここは任せろ、行けって言って叫んで突っ込んで、たどり着いたら分断されてしまったんで、それぞれ、ボスに向かって進んでいきますという展開でした。
いや、もうここは任せて先に行けは王道ですけれども、ブラッククローバーはやっぱそのやり方が上手いなって思いますねっていう。
いや、本当にブラッククローバーのこの叫び叫び、そして叫ぶっていう感じは、よくできてますよね。
いや、よくできてるよ。
読み心地がいいんですよね、本当に。
うん。いや、ほんと、勢いもあるしさ、ちゃんとこれ、ソリの兄様がさ、はい、ちゃんと応援してくれるところとかって、もう気が利いてんなーっていう。
確かに、 いろいろ乗っけてきますよね。乗っけられるもの、何でも乗っけようっていう感じがしますよね。
そうそうそう。その辺はさすがだなって思うしね。
はいはい。いや、本当に、キャラクターが一対一の関係だけではなくて、ちゃんとそのキャラクター、相互の関係、円を描いていく感じ、三角以上の関係になっていく感じっていうのが、なんか、アッサ君取り巻いて女の子がわちゃわちゃとかも含めて、キャラクターが増えたりとか、参加したり、合流したりとかすると、複数人の絡みがしっかり描かれるっていうあたりとかも、いいなって思ってますよ。
そうですね。まあ、特にね、女の子絡みではミモザちゃんがね、大活躍じゃないですか。
急に存在感出してきたと思ったら、二人きりになっちゃいましたよ。
いや、そうですね、って。もうね、先週からもうなんだろう、ね、アスト様と一緒にいるラッグジョブお兄様とかっていうさ、はいはい、なんか謎な感情で、なんか謎のこう、ノリのいい感情を出してきたからね。はい、どうなるのかなと思ったら二人きりですからね、っていう、ね。
いや、面白い展開になってきましたよ。
いや、そうですね。いや、おっぱいでかいのは正義ですからね、っていう。
確かにだいぶ強調してますしね、うん、今週も。おっぱいに突っ込んだりしますからね。
うん。この辺はノエルちゃんと差別化ですからね。
まあ、差別化ですが、まあ、大変本当に女性の体の曲線が大変上手い田畑先生ですからね。
うん。
僕はいつもそこに関しては大変感心しているところではありますので、その辺がちゃんと相変わらず活かされて、ちゃんと接触してるところも気持ち良さそうに見えるのはいいなって思いましたよ。
そうですね。そしてまたやっぱ王道のみんな別れての一対一っていうね。
はいはい。
展開ですけれども、いやー、まあどれも楽しみですけれど、やっぱね、アネゴレオンさんとね、ベッツさんはすごい楽しみですねっていう。獣対決っていう。
はいはいはい、確かに。
うん、他もやっぱね、いろいろね、見どころあるんですけれどもね。いやー、楽しみですね。
はいはい。いやー、大変バラバラに分かれて、どう、かっこ撃破、どうなっていくんでしょうね。結構分かれましたからね。
そうだね。
それぞれのシーン。まあ、ここまででも結構、城周りとかでいろいろと分断された戦いに関しては、各種分けて、今週はここ、今週はここっていう感じで、それぞれしっかり描き切ってきましたが、ちゃんとやる、大変スパンの長い漫画になってきましたね、ブラッククローバー。
いやいやいや、まあ、やれるうちはね、ガンガンやるべきですよ。
いやいや、いいとは思いますよ。キャラクターが、各キャラクターがそれぞれ育ってきてるっていうことですからね。
うん。
いや、全然単独で回せそうな感じもしますし、その一方で、初期のブラッククローバーから一貫しているアスタ君が、周りに影響を及ぼすアスタ君が、周りの人の心を変える、成長させる、アスタ君も活躍するみたいな、そういったのを結構、ミモザちゃんに期待したりもしますよ。成長、成長ターンが来てるんじゃないかっていう期待をしてますよ。
そうですね。
などなど、いや、大変期待が高まっております。では、続きましてが、僕のヒーローアカデミアの第213、4話で、先週はヒーローアカデミア、関東カラー表紙となっておりました。関東カラーは、表紙の方は展開にちなんだ形のデフ君と新装君の、向き合うジャンプ表紙から、扉絵の方は、ファンタジーにした、ファンタジー風の衣装に身を包んだキャラクターたちという感じの、こう、別ジャンル風な扉絵となっております。
そうですね。先週のこのカラー扉めっちゃいいですね。
いやー、大変こういう感じのスピンオフを見てみたくなりますね。
そうですね。
なんかエンデバーさんの賢者感がすごく面白かったです。
賢者じゃないのにね。
なんかまあ、最近はまだいけるかもしれませんが、全然賢者感ないのに、ファンタジーだと、この炎の髭と髪の毛っていう感じが妙に賢者っぽく見えるのが面白いなという感じの扉絵から、内容としましては、デク君なんとか復帰して、それぞれの戦いみんなが見守る中、乱戦バチバチやり合って、デク君新しい力も使ったりとかしつつ、今週シンソー君に立ち向かってみんなも頑張りますっていう展開でした。
いやもう先週はまずミネタがすごかったねっていう。
ああ、いや活躍してましたね。
本当だよって。いやここまで有能なキャラだとは思わなかったよっていう。
いや、いいじゃないですか。
そうそう、ちゃんとね、ね、アシドちゃんのおっぱいに突っ込んでるところはね、もうみんな本当に存在感示したし、いや、面白いキャラだって思いましたよって、は
い。いや、本当にあの一コマがあってこそですよね。
うん。
あれがなかったら逆に印象薄まってたかもしれませんよ。
逆にね。
こんな飛び跳ねようが何しようが。
そうだね。いや、でもちゃんと一コマで持ってってるから、それがすごいんですよっていう。
はいはい。なので結構別に跳ねるっていう能力、それ自体にこのキャラクターのキャラクター性が乗っかってるわけじゃないですからね。
そうだね。
それをエロに、戦いに生かしつつ、エロも目論むっていうところで、やっぱりこのキャラクターらしさが乗ってるから、すごく印象深くなるというか、印象付けられていいですよね。
そうですね。そして、まあまあ本当にデク君大活躍という感じでね、先週今週と来ましたけどもね。はい、いや、個人的にはなんだろう、ちゃんと逆に無知使いこなさないのは俺よかったと思いましたねっていう。
はいはいはい。
ここでなんか無知使っちゃうとさ、やっぱりのこう、なんかやっぱ才能じゃんみたいな話になっちゃうからねっていう。
まあ、才能じゃんっていう話は、まあ、個性っていうものをテーマにする時点でちょっと難しいものではあるんですけどね。
うん。
それにもう一個何か乗せてくるにしろ、それでいろいろと、幅広くいろんなシチュエーション、テーマを描くにしろ、やっぱり一番土台のところに個性っていうものがあると、どうしても才能感は出てしまいますが、でももうちょっと制限がはっきり分かりやすくてもよかったかなとは思いますけどね。
はいはい。そうだね。もうちょっと使ってくれてもよかった気はするよね、確かに。
長時間は無理だ。一瞬で消えるみたいな感じで、ズキン痛いみたいな感じっていうのが、どの程度使えるのか、何か、うん、一緒に出せる本数とか時間数とか、支えられる力量とか、使ったことによって何か消耗が発生するとか、そういった何か分かりやすさがあったら成長を見せやすかったりするかなとは思ったりしたんですけどね。
うん。
まあまあ、それは今後、まあ、能力まだまだストックいっぱいありますからね、今後。
そうですね。
まあ今後の展開でよりこの見せ方に関しては工夫が、されていくのかなとは思っておりますが、うん、まあまあ僕はもっと活躍してもよかったですよ。
はいはいはいはいはい。そうだね。まあ確かに派手な感じは見せてほしかったけれども、かといってそれが原因で勝っちゃうと俺は嫌だったんでね。
はいはい、
まあこれくらいの塩梅でよかったかなと思ってますけどね。まあ、
そうね、確かにそれが原因で、完全に決着の要因ってなると確かにいろいろ無意味になっちゃいますからね。
うん。そうそう、頑張りとかね、いろんな人たちのね。
はいはい、というあたり。先週、逆に先週段階だと、この新しい力というか、ワンフォーオールに関しては不安定、不安があるからまだ使えない、杖なしで行くってことって、お茶子ちゃんに言われて、いや、そうじゃなくて、みたいな感じのことを言って、お茶子ちゃんの力を使ったりとかして戦ったりとかしましたが、あの辺の個性なしで戦うっていう方にむしろちょっとワクッとしたんですけどね。
はいはいはいはい。まあでもその展開ではならなかったですね。
ではなかったですね。思いっきり使いましたね、うん、新しいの。
うん。
という感じの展開ではありました。
まあもうあとはね、本当に、勝負自体はどうやらデク君チームの勝ちのようですけども。
はいはいはい。
いやーなんか、お茶子ちゃん、たくましくてよかったねっていう。
お茶子ちゃんは締めのっぴの戦いでしたね。
うん。っていうか、本当になんか、たくましくなったよね、この人。
はいはいはい。まあちゃんと成長が描かれてましたからね。
うん。
その精神性、自分の気持ち的にも、デク君を前にして、自分が情けないというか、自分のもっと頑張ろうっていう思いを持って、っていうメンタル面での成長を描かれてきたんで、まあまあ、それが結実してたんだなっていう感じで、大変、喜んで見てますよ。
そうですね、モノマ君にも全然、ブレないしねっていう相手にもってね。はいはいはい、いやー、たくましい。いや、広いんですよ、メイン広いんですよっていう。
確かに。
だからこそ先週、はい、だからこそ先週の10位内のところにお茶子ちゃんがいないのは悲しかったですよっていう。改めて。
なるほど。
先週のこの10位の扉絵の話で、ね。
はい、
あ、先週の10位の扉絵のところ、上位ね、ね、お茶子ちゃんいなかったの悲しいですよっていう
。ああ。
これでヒロイン、またメインヒロインとしてね、順位上げてほしいなって思いますねっていう、
はいはい。確かに。これって順位発表先週なんかあったんですか？
うん、だいちょっと前くらいあったね。
ちょっと、なんかあった気がしますね。だんだん徐々に思い出してきましたね。うん、ああ、確かに、まあ活躍、今回活躍と同時にデク君と絡みもしましたからね。
うん。
か、なんか順位上がりそうな気もしますし、今後ぜひ本当にデク君とお茶子ちゃん、この頼もしいお茶子ちゃんのコンビで、ちゃんとしたヴィランと戦う展開とか見てみたいとすごく思いますよ。
そうですね。
という感じの、なかなか、A 組が活躍してて、まあ、楽しかったなっていう感じでした。
はい。
では続きましてが、読み切りです。麻生秀一最新作、ジャンプスクエアとつながるギャグ読み切りセンターから20ページ、問題の多い料理店。ということで、こちら、同時発売のジャンプスクエア3月号にも読み切りを掲載していて、そちらと、まあ、表紙もつながる。で、内容的にも何か、つながりがあるみたいですね。
そうらしいですね。というのも僕は、スクエアの方まだ読んでいないので。
僕もスクエアの方まだ読んでないんですよ。どっちか一人だけでも読んでたらよかったんですけどね。スクエアも別に電子で買えるから電子で買っちゃえばよかったんですが、結局読まずに収録に臨んでしまったんで、それに関しては、まあ、読んでみてもいいかな。そんなにまだ興味の触手は動いてないです。評判ちょっと調べてあんまり良かったら読もうかなっていうぐらいですかね。
うん。
といった感じの、やつですが、とりあえず手探りで読んでいます。内容としましては、日本料理のお店を開店した、南雲さんでしたが、お店の料理人は全員食中毒で倒れてしまったんで、バイトが二人しかいなくて、なんとか宿泊したら、なんとかなったっていう展開でした。
いやいや、やっぱ麻生先生は安定感ありますねっていう。
まあまあ安定感はありましたね。
うん。いや、だから普通にね、なんだろう、面白かったですよ、私はっていう。
はいはい。まあ、なんか、ちゃんとした、 コントを一本見たような気持ちになりましたよ。
そうだね。なんかすげえ出来のいいコントを一個見た感じだよねって。
そうなんですよね。まあ、キャラクターに関しても、結構そのダメ感は好きになれそうな感じがしましたよ、バイト二人。
そうだね。
南雲さんはツッコミでしたしね。
うん。いや、だからちゃんとね、いい感じで、ね、言い合い、ね、お互いにこう、立場どっちがいいかわかんねえけどっていう感じでね、逆転してる感じも良かったしねっていう。
はいはいはい。うん、まあ、その、大きなストーリーのある感じの設定とか展開でもないので、まあ、お店っていう場が用意されてはいますが、
うん、
それに対して何かよっぽど特殊な設定っていうのはないですからね。
そうですね。
まあ、真っ当な経営者と真っ当なバイトしかいないっていう。まあ、なので、すごい大きい、長編になりうるような、ストーリー漫画になりうるような大きな問題とか、設定とかっていうのはない状態なんで、その点何かこう、やっぱりコント感という感想には繋がったりはしましたが、まあ、楽しく読めました。
そうですね。なんで、あとは本当に、オチがやっぱね、スクエアみたいなとわかんねえ感じなんでね、これって。
そうなんですよね。なんか理由があるらしいですからね、意外な理由が。
そうですね。このままだとね、この美食家の先生が本当ただのポンコツになっちゃうからね。
ってことでもないんですね。まあ、確かにちょっと気になる引きではありますね。
うん。
でもまあ一応これはこれで完結してるから、それで納得しちゃってるっていう面もあるんですけどね。
そうですね。
ちょっと本当にぶん投げてもいいのかもしれませんけどね、もしかしたら。
はいはい。コラボするんだったらってことね。
わかんないっていう、オチがわかんないっていうことでもいいのかもなとは思いますが、でもまあこっちの方が良心的ではありますね。
そうですね。
ということで、麻生先生の次回作にも期待しております。では続きまして、呪術回戦の第44号話で内容としましては、伏黒くんと鴨さんが戦ってバチバチやり合っているところに呪霊の姿が現れて、呪霊と戦っているトゲさんが現れて、それに巻き込まれてみんな戦ってやべえですっていう展開でした。
てか、その前に、キャラクター人気投票ありましたね。
ああ、
ジャンプフェスタで行われてたといわれるキャラクター人気投票っていう。
ああ。
圧倒的人気は五条悟るというね。
あ、そういう長所見せましたけど、それ、ちゃんと人気投票だったんですね。
うん。
なんか適当な企画かと思って。読み流しちゃいましたが。
そうですよ。わざわざ芥見先生書き下ろしで五条悟る書いてるんですよ。
はいはいはい。
しかもね、この非常にこのコメントからみんなありがとう。く、妹どもに負けたとか、すごいボーボーボー感のある。コメントといい。
はい、はい。
ちょっと面白かったですよ。
コメントに関しては別に。書き下ろしはあくまで五条先生だけですからね。
うん。
ボーボー感もあるっていうか、まあ、ボーボーが人気目標のありがちなのを言ってるってだけですけど。
まあ、そうだね。いや、はい。まあまあ、本当に。いや、なかなか見どころありましたよ。芥見先生のね、五条に投票した方、特に女性、ね、悪いことがない、斜めにしとけっていう。
いや、全くその通りですね。
その通りだね。この辺のコメント力も含めて、なかなか興味深いね、感じだったね。じゃあ、実際の、本当本心人気投票になったらどうなるかって楽しみだよっていう。
はいはい。24位まで入ってますからね。
うん。
大変いろんなキャラクターに票が集まってますよ。なるほど。流し読みしていましたが、確かに読んでみると、なかなかセンスのいい呪術高専だよりでしたね。
そうですね。そして、まあ本編は本当に、鴨さんが思った以上に天然な人で面白かったね。
伏黒くんに、こう、連れなくされてるのに対する反応とかが良かったですね。
よかったね。私と君は同類だ。違います。違くない。っていう。いう感じもよかったし、まあ今週で言うところのね、で、ちゃんとこう、トゲ先輩のね、はい、やつにちゃんと突っ込んだりとかっていうね。ところとかも、いや、なんかこの人、最初はなんかすげえ嫌な人っぽかったけど、結構憎めないなって感じになってきました。
本当に、京都校の人たち、本当最初の登場はヒール感たっぷりで登場しましたが、戦いの中でどんどん人間的魅力を増していって、味方になってきましたね。
そうですね。いや、まあ、実際ね、本当に、特急呪霊来ちゃいましたからね。はい、ま、さらにハンガーラック作る人もなんかすごい、ね、これは
終わりです、
ね、すごい呪詛師みたいですしっていう。はいはい、
しかもハンガーラックさん、五条さん、五条先生でハンガーラック作りたいみたいですからね。締め出すだけだったら、そういう話にならないですもんね。
う
ん
そうだね。だから逆にこれは反対の意味での五条悟る分断作戦っていうことだろうからね。
そうなんですよね。
だからどんな技があるかっていうのもちょっと楽しみだよねっていう。
いや、大変重層的な展開になってますよ。
うん。いや、本当ですよ。真人さん何してんだろうって言って。まあおそらく光線の指とか回収してるのかもしれないけどっていう。
はいはいはい。
いやー、ちょっとだから全然相手側のね、魂胆が読めないからね。いやー、楽しみだなっていう。
いや、本当に、すごくいろんな不安感が胸に渦巻く感じの展開で、いやー、大変楽しい感じですね。それとも、特急事例を前にしてもちゃんと伏黒くんたちが戦える様相を見せているというのが、一方的に蹂躙されているだけではないというあたりが、やっぱりワクワクしますからね。
そうですね。やっぱ成長も感じますしね。
はいはいはい。といった形でもう大変、各キャラクターが好きになったところでの今回のピンチ展開なので、誰が来てくれるのか、誰がどうなるのか、すごく楽しみです。
はい。
では、続きましてが、約束ネーバーランドの第120、121話で内容としましては、ノーマンの言うことには、鬼たちは食べたものに合わせて進化するものなんで、人間を食べているから今の高い知能があって人間食べなくなったら野生に帰っちゃうんだよ。だから、その牧場を解放したら鬼たち全滅するよっていう話に、エマは笑顔感を覚えますが、みんなやった、それいいねっていうんで、エマも納得して笑って語り明かしました、出ましたっていう展開でした。
いやー、まさかお兄さんそんな生態だったとはっていう。
はいはいはい。いやー、まあ明らかに最初から決まっていた設定でしょうし、なかなか納得感のある、で意外性もある感じの設定でしたね。
いや、そうだね。なんだっけ、仮庭編かなんかノウスとノウマでしたっけ？
はいはいはい。
彼もなんか食った後にその記憶を受け継いでるみたいな描写あったじゃないですか。
確かに。
あれってそういうことなんだっていうね。
確かに確かに。もう人格も吸収してるような感じがありましたからね。
そうそうそう。それも、この、説明を聞かれたら納得ですよねっていう、
はい。本体はあくまでそういった脳に寄生するような寄生虫で食べたものを、取り入れる、うん。全く納得ですね。
そうですね。いやー、だからこそ本当にどうなるかっていうところではありますけれども。いやー、でもなんか、多少このでもね、もう不安感はでも付きまとってるんですよね。
まあそうですね。もうエマの反応は明らかに不安っていう表情をもう隠してないですからね、一切。
そうだね。まあ当然ね、約束のことがあるから後ろめたさみたいなところもあるんだろうけれども、はいはい、まあ普通に戦って本当に勝てるのか感もあるしね
まあありますし、それにやっぱりどうしてもすごく頭の隅で気になるのは、のアイナーたちがこの旅の中で出会った人間を食わない鬼がいたわけですよ。
そうだね。
知性の高い。
うん。
まあノーマンの説明でもその対価の具合とかそういうものに関して個体差はあるけれどっていうことを言っていますけれど、人間食べないでも大丈夫な人たちもいますからね。
うん。
そこの設定が解明されないことにはノーマンの説はどうしようもないですよね。
そうなんだよね。いやー、だから果たしてどうなってしまうのかっていうね。
不安要素は明らかにある状態で、それが果たしてせっかく出会えたノーマンとの仲に対しても何か影響を与えるのか、人間サイドの勢力がどうなってしまうのかとか、なかなか人が増えてこうなったからこその不安とかいろいろとありますね。
ありますね。まあまあでも今週のところはみんないい笑顔で終わるっていうところはいいなって思いましたけどねって。
いや本当になんか今後仲高いしてしまうとしてもここで一旦昔の関係に戻れたっていうのはすごく救いになる感じの展開で、ほっとするとも違いますけど嬉しかったですね。
そうですね。
これをあえて見せないっていう、その物足りなさを演出にするっていう手も全然あったんでしょうけれど、ここでやりきったっていうことに関しては、大変この読者を甘やかしてくれる感じは良かったですよ。
そうだね。ノーマンがみんなにぶっ倒されるとかでも面白かったしねっていう。
はいはい。
実に昔のノーマンらしいなっていう。
いや、本当に大変いいご褒美をいただきましたよ。
そうだね。みんな泣いてるけどっていう。
はいはい。
いや、本当にいいご褒美でした。
たとえ失われるとしてもですね。
そうだね。
ということで大変幸福が印象付けられる展開でしたよ。
うん。
では、続きましてが、鬼滅の刃の第143、4話で内容としましては、忍さんが、ドーマさんに殺されて、取り込まれてしまって、そしてそれをカナオさんが見て、ああ、悲しいなっていう中、その情報を、宇部屋敷さんの後継者の息子さんが伝えたりしている中、善一くんは鬼になってしまった兄弟子、そのせいでおじいちゃんが切腹してしまった兄弟子に対して戦いを挑みますという展開でした。
いやもう、忍さーんっていう感じでしたねって。
いやー、やっぱ死ぬ漫画なんですよね。
死ぬ漫画なんだよね。いや、本当に先週はもう、すごい悲しかったし、もう、ほんと、かなおちゃんがビキビキフーフーって言ったんですけど、ほんとこんな表情になってましたよっていう。
いや、本当に辛い展開でしたよ。
うん、めっちゃドーマさん煽ってくるしね。
はいはいはい。
ほんと、なんで毒効かないよこいつバカ野郎っていう、ほんと憎らしさも含めてあるし。い やー、本当に、すげー悲しかったんだけど、さらに今週で死亡確認って言われて、さらに悲しかったからね、俺は。は
い、いやー、まあまあ、取り込まれるっていう特殊な状況から何かは考えてしまうことはあり、今後の展開もあるのかなと思ってしまうこともなくはないですけど、でもまあ、やっぱ死んだって受け止めざるを得ないですからね、一旦は。
いや、そうだね。
この手のバトル漫画、長編だと、こう、作品のテンションとして、全く殺さない漫画か、もしくは一人だけ殺すっていう展開も全然あると思うんですよね。
うん。
一人死ねば死ぬ漫画になりますから。うん、そこで抑えるっていう選択肢も多くの漫画が選択してたりするとは思うんですが、この漫画は、死にますね。
死にますからね。
死ななかったですね。全然死にますね。うん、というのが、もうビリビリと、伝わってくる感じの緊張感となり、悲しみとなり、伝わってくる感じの展開でしたよ、しのぶさん。
そうだね。いや、ほんと、ついでに言うと、ついでじゃないけど、さらにね、今週は、じいちゃん死亡ですからね。
本当ですよ。あの、善逸くんの回想の中で大変いい人だったじいちゃんが、切腹したらしいですからね。
うん。いや、これもだって、せちゃめちゃ悲しいじゃないですか。一人で腹を切ったら解釈もつけずにっていうね。はい、これもう、ねえ、ほんと直接手を下したわけじゃないけれども、もう兄弟子ぶっ殺してるみたいな展開じゃないですか。
そうですよ。
うん。いやー、ほんとになんだろう。悲しさの演出が、後藤家先生、うますぎる
って。そうですね、ほんとに。もうこれ言うの何度目かのやつですけど、ほんとにこの作品のみんなは強くなる理由はもう、悲しさですからね。
そうだね。
悲しいことがあって強くなりますからね、みんな。夢と希望で強くなってないですからね、別に。
そうなんだよね。
大体よりひどいこと、より悲しいことを経て強くなっていきますから、善逸くんも本当に唯一の身内のおじいちゃんが亡くなって、兄弟子に対してこの立ち向かう感じ、兄弟子がいい感じにクソで、しかも弱そうなのがいい感じですね。
いや、本当やね、遅えんだよ、クズって言われてるしね。
はいはいはい。
いやー、なんかこのままね、本当、ね、穴埋め、ね、上限の下っ腹しく、
はい、
やられてほしいなって思うんだけどね。
本当に、このまま向こうの技とか、鬼になったからこその力、血気術とか、いくらクリアしてきたとしても、もう全部善逸くんが遅いってもう、もう一生に伏してたじゃないですけど、一個だにせずに倒してほしいですね。
いや、そうですね。
といった感じで、大きく今、ドーマさんのところと善逸くんのところで大きく二つ戦いが展開していて、炭治郎くんたちもいろいろと移動したり、そこに、ネットワークだなんだ、いろいろ出てきてますからね。
そうですね。
いや、大変楽しみです。
はい。
では、続きまして、チェーンソーマンの第7、8話、内容としましては、血の悪魔が、パワーさんのニャーコを捕まえていて、それを食べてしまって、パワーさんも食べられてしまって、それを追いかけて、デンジ君向かっていって、チェーンソー化して戦いを挑んで、倒しますという展開でした。
ああ、もう本当に、デンジ君めっちゃ頑張ってるんですけども。
はいはい。
本当に胸返せとかくらいしか言ってないのが面白いですねっていう。
胸返せですし、やろうなんて知ったことかって言ってますからね。
そうそうそう。めちゃめちゃなんかね、高貴な戦いしてるわけじゃないっていうところがいいねっていうね。あとやっぱアクション派手だしっていう。
はいはいはい。まあ、ある種画風に対してはもう荒いっていう評価はあるのかもしれませんけど、やっぱ見開きの迫力はさすがですよ。
いや、そう思うね。なんだろう、痛みもめっちゃあるし、痛い感じ、
はい、はい。
もあるし、やっぱ迫力、いや、すごいいいなと思って、本当に。
いや、本当に。なので、ところどころ何か、コマとコマのつながりで、こう、首をひねるというか、よく考えてしまうところもあったりはしましたが、コマごとで本当になんか、勢いとその身体感覚、体に力が入ってくるような感じの、アクションになってるのがすごく、読み心地がいいし、語る必要ありましたね。
そうですね。いやー、だからほんとこんな頑張ったんですから、ちゃんとね、パワーさん、あの中から引きずり出して。
はいはいはい。
胸揉んでほしいですねっていう。
いや、本当に。一瞬助けてから倒すのかと思いましたが、倒してから助ける感じになりそうですからね。
いや、そうだね。
果たして。
いやいや、にゃーこさんも来てほしいんですけど、ついでにっていう。
いやー、果たして、本当に、にゃーこと合体してるかもしれませんからね。
なるほど。猫耳娘が誕生ですか。
どうなることやらわかりませんが、まあ、普通に助けてくれてほしいですが、その辺の、落ちとは言いませんけど。まあでも、デンジ君の成長の話だとは思いますし、その、デンジ君、今回もただおっぱいの話っていうことではありますし、口に出してるのもそこのところではありますが、やっぱり血の悪魔に向かっていくときに、デンジ君の回想1ページ、ポスターがいなくなっていたときがあった、それを探して見つけて一緒に寝てほっとしたのを覚えてる。 ニャコいなくなってどんな気持ちで寝てたんだろうっていう回想が1ページ挟まってから戦ってるから、やっぱり、デンジ君がヒーローの感じありますし、やっぱりその人間性的にも成長していってる感じ、戦いの中、触れ合いの中、キャラクターとの出会いの中で人間的に、こう、何かを得ていってる感じが見て取れますからね。
いや、そうだね。
その辺の回収とかも含めて、次の展開大変楽しみですよ。
はい。
では、続きまして、極低ヒグマの第5、6話、内容としましては、敵を倒して、命乞いを、断って手を切り取って、で、何か分霊者の人もヒグマ君との出会いを語ったりして、ヒグマ君修行しているときにエンマに呼ばれますという展開でした。
いや、だから、まあまあ、本当先週に関してはもうなかなかこの名字の下りは良かったですねっていう。はい、全然そういう問題じゃねえつって言ってね、一つ二つ金勘定みたいにしてっていうところの、はい、まあ実に少年バカ的にね、いい説教だってましたねっていう。
まあまあ大変正論だと思いましたね。
そうだね。だからこそね、俺先週、あ、これはいいな、すごい盛り上がってんだって言ったところで言って、ね、極刀、貝投げってなんかすげえ剣が出てきたじゃないですかっていう。
はいはい、はい。
超盛り上がると思ったら、切るシーンが描かれてないってことですごいびっくりしたんですよ、
ね。そして今週感想、回想から始まりますからね。
そうなんだよね。いやいやいや、一番見たいところ飛ばしとるやんけっていう。
そう思います僕も。
だからそういった意味ではすごい惜しかったんだよね。いや本当この分霊者さんの説明のところとか、
はいはいはい、
なかなかすごい良かったし、あのなんかこのやっぱいい雰囲気出してんだって感じだったからね。
まあ多少僕の読みたいことではなかったですけど別に。まあ、うん、まあそうですね。ここで、ヒグマくんが散々その命というものについて説教した後に、今週回想で大体同じような話をしたりしてますしね。
いやー、ねえ、だから、まあなんかせめて回想を挟んだ後くらいにはきっと先週の続きがな、あるんだろうな。すごいいい感じで切って、さらにかっこいい短歌切るんだろうな、みたいな感じのことを考えたらもう決着ついてるんですよね。
そうに戦闘に関して言えば、先々週の段階でついてますからね、決着が。
そうだね。
あとは命乞いを断って腕を切るだけのことでしたからね。
そうやってたらそうだね。いやー、だからなんだろうね。もう一歩、なんか足りないなっていう感じが
するか。先々週と先週と今週まとめて1話ぐらいにしてくれるとありがたいんですけどね。
うん。
何か他の先生が力を入れて描きたいところっていうのがあって、そこにページ数を割いて、コマ数を割いて、展開を割いてっていう形でこのペース、このテンポ感が完成してるんだとは思うんで、それはそれでこう狙い合ってのことなんだろうなとは思うんですけど、やっぱり、僕はそこはもっと省略していいんじゃとか、端折ってもいいんじゃとか、そことそこは一緒くたに説明してもいいんじゃっていう感じに僕の感覚だとどうしてもなってしまうので、なかなかちょっと僕の趣味とはちょっとずれてるところがあるかなとは思いつつ読んでますよ。
そうだね。まあまあでも、さっき言ったと俺はなんかこの、ゆるい雰囲気。はいはい、まあもちろんね、本人自体はやっぱ命をね、自分は刈り取ってる方だっていうね、結果的にはっていうね、はいはい、ところもやっぱちゃんと、自覚してるっていう描写あるじゃないですか。自分の手を見たりしてっていうね。はい、そういったところだけど、ほんと全体の雰囲気はめちゃめちゃ緩いみたいな。
はいはいはい、
この流れは僕結構いい、好きなタイプなんですね。
はい、確かに雰囲気自体は好きですよ。
そうそうそう。だからあとは、本当になんか、こなれてくればというかね、洗練されてくれば、いやなんかもう一化けできんじゃないかなっていう気はすごいしてるんだけどね。
まあ、そうですね。まあここで、このエンマとヒグマくんが出会って何を話すかっていうことによって、本当にヒグマくんの根幹となるような、主義主張、人間性みたいなものとかが出てきたりとか、もしくはまあ、そうですね、今、エンマさんが出てきて、この作品もついに長編エピソード始まるかもしれませんからねって言おうとして、実は今回の敵に4週かけてるってことに思い立ってびっくりしましたが。
うん。
まあ、本当にやりたいエピソード、何かきっとあらかじめあった根幹をなすようなエピソードにエンマさんは絡んでくると思いますから、きっと。中身が楽しみですよ。
はい、そうですね。
では、続きましてが、地元がジャパンの第19、20話で、先週は、マスラオが神奈川の港未来に恋をしたんで、髪の毛を切って告白したけどヒデの彼女でしたっていう展開と、今週はサセボが、黄金のサセボバーガーを求めてレースをしていった結果、お腹いっぱいになりましたという展開でした。
先週はもう2ページ目のキャラ見た時点で、こっち読めた
まあ、見覚えあるなと思いましたけど、必ずしもそうとは限らなかったじゃないですか。
ああ、まあ確かにね、双子とかいろいろ手はあったしねっていう。はいはい、いやー、まあでも本当なんか、先週、まあマスラオがね、俺は好きなキャラなんでね、マスラオ頑張ったっていうところで面白かったですよ、先週はっていう。ま
あ、あの髪の毛がこう、 なんでしょうね。これなんか元ネタがあるんでしょうね。顔がこう、徐々にこっちを向きながら髪型が違うっていう。これなんか、男塾の四天王か何かに元ネタがあるのかもしれませんが、この絵面の圧が強い感じは好きですよ。
そうですね。あとは、今、オチがね、やっぱ神奈川県のエピソードだけあって、ね、ちゃんとスラムダンクになるっていうのは面白かったですね。はいはいはい、
スラムダンクの、まあ、コマ自体のパクリということで。
いやだからね、今週なんかね、俺ジャパンきっと坊主なんだろうなって思いながら楽しみにしたんだけど、違ったっていう。言うのはちょっと悲しかったけどねっていう。
まあ、なるほど。確かに、坊主でも良かったかもしれませんね、
う
ん。
そうそう。スラムダンクは絶対元に戻ると思ったけど、連載当初。はいはい、戻らなかったから。
ああ、元に戻ると思ったんですね。うん、
いやいや、もちろんで、ね、もちろんスラムダンク後で全国大会のあそこで終わることなかったからさ。
はいはい。
どうせまた2年生3年生があると思ったからさ、あの当時の段階ではまだ戻ると思ったからねって。
まあその作中の展開に合わせる形で伸びていくってことです
ね。そうそうそう。
ああ、まあそれは確かにあるとは思いますけど。まあ実際最終回ちょっと伸びてますね。
そうだね。いやー、まあもうだから、まあジャパンはね残念ながら伸びてしまいましたっていうことでっていう。
はいはい、もうギャグ漫画ですから。
まあそうですね。
だからこそマスラオがこんなにこう気合で髪の毛を伸ばせるわけです。
まあね。ジャパンも気合で伸びたってことですよ。
まあ全くその通りだと思いますよ。うん、
そして、まあ長崎佐世保バーガーに関しては、まあこの途中でこの長崎県のジボーラをね、やるために食してる段階で、これ食えねえだろっていうと思ったら予想通りだったっていう。
でも食べてほしかったですけどね、僕は。
そうだね、一生懸命食べてほしかったけどね。
はいはい。
あとはアビコ食ってもよかったんだけどね。
いっそ吐いてもよかったんですけどね。
あ、そこまで行くっていう。
食べて、絶対食べる。僕、バクバクバク。ゲー、終わりっていう。
余計にシェフがかわいそうだった
。かわいそうですけど。まあまあ、食べれないかっていうのはちょっと、肩透かしではありましたね。
うんうんうん。まあまあまあ、でもね、相変わらずこのなんだろう、無駄に、スケールがでかいとも違うけど、スケールが無駄っていう感じがね。
はいはいはい。
第二勾配は山の上にあるとかね。
これ、そうですね、一ネタで言えばこれがやっぱり一番好きでしたね。
うん。こういうところはやっぱジャパンのいいところだと思うからね。いや、はいはい、このテンションでまた今後も続けてほしいなってますねっていう。
いや、本当に。あとはなんか、マスローさんはもうちょっと最近可愛げを足してもいいんじゃないかと思ってますけど、僕は。
ああ、確かにね。ちょっとヒール感が出てきましたね。
ちょっと嫌な感じになりがちなんで、もうちょっと可愛げを足していってもいいんじゃないかなとちょっと最近思ってます。では、続きましてが、僕たちは勉強はできないの第96、7話で、内容としましては、なりゆきくんが、最近バイト三昧忙しい、なぜだろうと思っていたら、なんと、VIP 推薦学費援助を断ってしまって、自分のやりたい勉強に集中するために、学費稼ぐつもりらしいです。ということで、VIP 推薦目当ての特別報酬はもうやらないのかと思ってみんな悲しさを押し飲んでいたら、それとは関係なく、自分の成長にもなるから、報酬やりたいって言ってきてくれましたっていう展開でした。
いやー、まずは先週の変装ウルカちゃんと、フミノちゃんのギャップ良かったっすねっていう。
はいはいはい。良かったですね。
いや、良かったね。いやもうなんか、すごいごちそうさま感ありましたよっていう。
しかもメイドになりましたからね、それで。
そうそうそう、メイドになりましたからね。いや、ほんと北風と太陽って言ってますけど、本当にいいギャップだったよっていう。はい、いや、だからね、本当は俺はずっとウルカちゃん派なんでね、本当に、先週はもうウルカちゃんが最終的にすごい幸せそうなね、はい、ふぅ、本当にもうって言ってるところですごい満足したからねっていう。
まあまあ確かに。その点、フミノちゃんに関しては、ちょっとこの成り行くにドキドキする状態にちょっと甘んじてる感じがありますからね。
そうなんだよね。
もっと葛藤してくれてもいいんですけど、僕の中では。
うん。
あと、もっと、引こうとしたけれど、結果的にくっついてほしいんですけどね。
ああ、はいはいはい。もっとなんかスキンシップ取っちゃうみたいな展開になっちゃうってことね。
ちょっとまだなんか、ある一定の範囲で、こう、とどまってる感じがするんで、ふみのちゃんに関しては。先週、今週は、まあ、ちゃんと匂いを嗅ごうとするところは良かったですけど。
そうだね。
先週のふみのちゃんはちょっとうまく距離取りすぎだと思いますね、僕は。
まあまあまあ、本当でも今週でふみのお前もかになりましたしっていう。
はいはい、はい。
っていうか、今週みんな勘落ちじゃないですか。
そうですね。
タオル、みんな嗅いじゃうしっていう。はいウルカちゃんはまあそうだろうなって思うけどって、はい、もうちょっと中毒になりかけてるけど大丈夫っていう心配もあるけどもっていうね。
まあまあ、やっぱフミノちゃんぐらいのこの恥ずかしさがちょうどいい。これが必要ですよ。最低限ですよ。っていうかこれがいいんですよ、これが。
あ、これがね。いや、だからまあそのあたりはやっぱまあ良かったよね、フミノちゃんっていうね。はい、あと、リズちゃんもね、本当に先週はお口チャックマン可愛かったんだよね。
そうなんですよ。最初からずっとお口チャックマンなんですよね。
うん。そうそうそう。読み返してみて、やっぱ改めて、あ、いい、先週いいポジションだったなーって思ったよね、リズちゃんっていうね。
これは本当に読み返しちゃいましたよ。
そうだね。 斜めちょっと横覚えてやってるのがいいよねって。はいはい、
ずーっとオフチャックの表情で視線そらしてるっていう。いや、気づかなかったですね、最初。
気づかなかったね、俺も。
なんかそういう、最近はそういう顔が流行ってるのかと思ったりしてる。
あのつい先生のマイブームね。
だと思ったんですが、そうではなく、その仕込みもなかなか、きめ細やかな演出で大変良かったですよ。
良かったですね。いやはや。まあそして、ね、本当にみんな恋心を自覚して、成幸くんもめちゃめちゃ、ね、自分の目標に行ってっていうところでの、本当来週のね、関東カラー楽しみですねっていう。いや
本当に、ここで、ステージが、第何ステージかわかりませんが、段階を上がった感じがありますからね。
うん。
もう今週の冒頭を見ても分かるように、キリス先生がこんな内容品をほっとくわけがないですから。
そうですね。指導入っちゃいますか個人的指導。いや、
個人授業来るんじゃないですか当然。プライベートレッスンが。うん、いや、それも大変楽しみです。ということで、成幸くんの人生が進むにあたっては、他の人たちの関わり方もどんどん変わってくるとは思いますから、より成幸くんの人生に踏み込むような関わり方をしてくるかもしれませんし、そういった点でも本当に新たなステージ、大変楽しみです。では続きまして、ネオレーションの第6、7話で内容としましては、レミングゲームを作ってた教授さんは、自分の AI に、コードを読まれてたんで倒されてしまいましたが、その後、ジェボーダンさんという人に助けられて、殺されて、溶かされてしまいましたという展開でした。
いやー、レミングさんは弱々でしたね。
そうですね。もはや言ってることが尻滅裂って感じですよ。
うん。いやー、本当に。まあまあ、でもね、この操、自分の、まあ結果その結果ね、ね、どんな気持ちっていう、こうなんかネットでよくあるような感じで煽られてて、ね、こう一線に崩壊する感じは、まあまあまあ、ダメな悪役としては、いい輝いたと思いますけどね、っていう。
はいはいはい。まあ、本当にその、やり返されて、ね、どんな気持ちっていうのに関しては、ちゃんと、ある種の筋が通っているか、
うん、
何かこう、やりたいことはよくわかる展開でした
ね。そうだね。いやいやいや、まあ、ただ本当に、まあ結構やっぱり、ちょっとこの、理論的に、そうなのみたいなところがあるからね。
しかも、今週に至っては、その後、捕まらず逃げたことに関して、まあ、AI は彼の行動を読めるだけで、第三者が介入したら読めないからね、振っていって、えっていう。
いや、本当だよって。
どうしたかったのこの教授のことをってちょっと思いましたけど
ね。いや、そうだね。捕まえたかったのか何なのかわくわかんないよねっていう。いやいやいや、だって、ね、取り逃がしたら大変でしょっていう。
でも彼的にはなんか捕まることを恐れながら日陰で過ごすしかない結局無力だって言ってますけど実際違いましたからね。
そうだね。いやーちょっとネオくん優しすぎるというかなんていうか爪が甘すぎますなっていう。
わかります。まあ、そこのところの真意口で言ってるだけかもしれませんから真意はわかりませんからね。あとはやっぱりネオくんがわざわざこの街を支配しようっていうからにはこのジェボーダンさんももともと計画のうちのような気もしますね。
そうだね。いやー、果たしてどうなのか。てか、ジェフォーダンさん、すげー格好してるよねっていう。
急に、ジャンルが変わりましたよね、作品の。
うん。まあまあ、元からさ、ネオくんの格好とかも含めてさ、なんか、謎のファッションセットしてた、この街の住人っていう感じはちょっとあったんだけどねっていう。
そうですけど、ジェフォーダンさんに至っては、この姿で歩いてたら、パフォーマーと思われますよね。
いや、そうだね。まあ、絶対なんか、なんだろうね、この人って。いやー、ちょっとなんかでも世界観的には、まあ、俺はね、その刑事もなんかすごいちょっとなんか謎の服装してるじゃないですか。おしゃれ感あるじゃないですか。
はいはい。
も含めてなんか、だんだんもっと、なんかおしゃれ漫画として覚醒してほしいなちょっと思ってますよ。ここまで来るとっていう。
ああ、確かに。そうですよね。これで何か衣装の、雰囲気とか統一されていたりとか、そういう感じで見せつけてきたら、それはそれで一つの作品の色になりますもんね。
うん。
なんか、ジェボーダンさんだけが際立って、目立って見えましたけど、これをどんどん続けていったら、何か、面白くなりそうな気もします、確かに。
というわけでね、本当に、レミングゲームが思ったよりもね、安西先生弱すぎたんで。
そうですね。
で、やっぱもっと、やっぱ、ネオ君と肉薄するようなね、勝負が見たい感じなんでね、俺はっていう。
レミングゲームが人を操るって、お前の家族に危害を加えるぞって言って、飛び降りを強制したらしいですからね。
それ違うだろっていうね
心を操るっていうかっていう感じですけどね力ずくもいいとこじゃんっていう感じでそれやっちゃダメじゃないっていうちょっと思いましたからね
そうだね。いやというわけで本当に、まあまあ、だから新たなね、このゼボーダンスさんが、なんかすごいね、強い敵キャラになってほしいなって思いますね。
はいはいはい。いやもう、大変、作品の世界観の根幹にありそうですからね。この街の真の悪はこいつだっていう感じになりそうなので、まあまあ、死体の焼却に、その、なんか、地銀の施設を使うっていうところとかに関しては、ちゃんとその、現実に即した感じの嫌な犯罪の話っていう感じがしたんで、そこは大変僕は良かったですよ。
うん、そうですね。そういった
雰囲気をどんどん発展させてくれたらいいなと思います。では続きましても読み切りです。読み切り6連弾第3弾、ゴールドキット、金堂と呼ばれた小学生ということで、内容としましては、1位を取ると体から金が出てうんこを漏らしてしまう少年が1位にならないように頑張るけれど、先生に無理やり1位にさせられてしまうけれど、先生は雷に打たれて首になりましたという展開でした。
いやーもう先生サイキックの王になってよかったなっていう漫画でしたね。
これ、普通にホラー漫画だと思って読んでましたけどね。
確かにそれの雰囲気あるよね先生が恐ろしいっていう
普通に怖いですけどね、うん、伊藤潤二のホラー漫画とこれどっちの方が笑えるかって言ったら伊藤潤二のホラー漫画の方が笑えますからね
ふんふんふんふんわーわー言いたいことはわかるよ
いやこの寿司食ってる女の子って超怖くなかったですか。
いや確かにね、これはなんか、怖いって言われたら確かにそうだなっていう。俺はなんかどこで笑っていいんだろうっていう感じでちょっと戸惑ってたところはあったんだけど。はい、うん、確かに怖いって言われたらこれホラーだな。
太った女の子は給水所で、1位にならなくてもお寿司食べれます、うん。今までの人生で一番嬉しい。でも卵なんだなって言いながら、今までの人生で一番嬉しいって言ってるんですよ。
この寿司を食うということがっていうね。
すごいなんか悪夢のような世界観ですよね。
いやー、というわけでやっぱこれ逆漫画じゃなくてホラー漫画だったんですよね、本当に言う通り。
笑いと恐怖は紙一重の中、僕の中では3歩ぐらい恐怖に踏み込んでると思いましたけどね。
そうだね。まあ俺はもう本当先生がさ、本当に深いすぎてさ。
本当にホラー漫画の魔物、モンスターですよ、これは。クリーチャーです。
そうだよね。いや本当に子供をさこうなんだろういじめるというかさ悲しませることに躊躇がないっていうところはもう本当邪悪な悪だと思うからさそれだからちょっと笑えなかったんだよね本当にだからギャグ漫画というカテゴリーにしてはいけないよねこれ
いやーまあだいぶ攻めた作品ではありましたね。
そうだね。
この松田輝雄くんっていう誰よりもトップにこだわる男っていうのは唯一ちょっと救いでしたよ。
そうだね。
なんか一番普通の人でしたよね。
うん。
他の人はもう狂気に取り憑かれすぎてて怖かったですよ。
そうだね。
というなかなか恐ろしい漫画でした。
恐ろしい漫画でした。
では続きまして、ひなまる相撲の第2267話で内容としましては、同時義理さんと大金平さん、昔から、ライバル関係で勝った負けたをしてたんですが、ある時からこう、勝てなくなって、腰が冷えてたんですが、まあ、こう、考え直すというか、思い強くして、戦い挑んで、なんとか勝てました、やったーって思ったら、神王さんが大変怒っていて、次の対戦は、佐野山関とですという展開でした。
いやー、でも、加納さん勝ってよかったなーっていう感じでしたね。
いやー、本当に、ここで負けたら救いがないですからね。
いや、本当なんだよな。そう、本当そうなんだよね。
いや、まあ別に、負けたら負けたで、また次頑張れるっていうメンタリティは持ってるとは思いますけど。なんか前向けてるとは思いますけど。
うん。
とはいえ、やっぱり彼が勝つことこそがドラマでしたよね。
いや、そうだね。本当にな、先々週くらいでぶっ殺してやるしどーって言ってるときは。どうなるんだ、加納さんどこまでやめ落ちするんだって思ったら、もう次の週ですげえナーバスになってるな。かなり面白かったよね。
はい。
なんだろうね、このね、やっぱずっとこう、ね、100年の恋もやっぱ本人をね、目の前にすると言葉が出ないみたいなね。どんだけシャイなんだよ、カノさんっていう。
なんか、武道は、何なんでしょう、ね。あれって単なるなんか雰囲気なんですかね。
かもしれませんね。
武道を出しがちですけど、みんな。
うん。まあ、残念ながらね、武道はあんまり出せなかったけどね、っていう。まあまあでも本当にね、ちゃんと、天王寺さんの笑顔を引き出してね、最終的に勝ってみせたっていうところに関しては本当にカノさん良かったなっていう展開でしたし。その後ね、こっからだ、俺はここからだっていうところは、なんだろう、すごい加納さんらしいね。この、喜び方でね。俺すごい良かったんですよね、はい。キャラクターにめっちゃ合ってるって思ったしね。そして、まあでもその後の神王はね、びっくりしたけどね。え、そんな怒り方すんのみたいな。
そうですね。
いやー、でもこの展開でじゃあ、カノさんどうするんだって思ったらね、いやー、見て撤回しますか、引退っていう。この煽りも含めて、カノさんすげーなーっていう。
まあ、実際、この場面で一番自分勝手なこと言ってるの、ジンオウさんですからね。
まあ、そうだね。いやー、本当にもう、擁護のしようがないからね。いやー、だから本当、ジンオウさん、負けてほしいですねっていう。
まあ、負けそうな雰囲気すごいですよね。
雰囲気すごいですね。勝ったぞって言ってますからね。いやー、だから本当来週どうなるか、ジンオウどんな負け方すんのか、その後どんな怒りの表情を見せるのか、楽しみでしょうがないですよ。
負けると不機嫌になるとのことですが、なんか、もうこのサイノヤマさんにやられたら、もうスッキリしてそうですよね、逆に。
逆に賢者モード。
賢者モードになってそうな気がするんで、どういう感じの反応になるのか大変楽しみですよ。当然、サイノヤマ関の方も、すごく、この辛く苦しい時期を経てきて、ここで大金星を手に入れられたら、どういった反応になるのか。
そうですね。なんか、また、プロポーズとかしちゃうかもしれませんからね。
いいですね。みんなで。
みんなで。
勝ったらプロポーズっていう流れでいいんじゃないですかね。
楽しみですね。
で、それぞれの何が起きるのか、何か変わるのか、大変楽しみです。では、続きまして、配球。ちなみに先週はセンターカーでした。やちちゃんが笑ってました。という、配球の335を6話で内容としましては、僕とさんはバレエ疲れるけれど、楽しく、ため楽するためじゃなくて楽しむために、めっちゃ頑張ってます。それに引っ張るようにして、若津さんも大変、いい感じでプレイできています。そしてスクトというあたり、赤橋さんは自分の 100% を出せるすごい人ですけれど、僕とさんは 120% を持てますという展開でした。
いやー、やっぱ配球はこの試合終盤にかけてこの尻上がり盛り上がっていく感じがたまんないですねっていう、はい、いや本当に僕とさんええキャラやし、どんどんいいキャラになってくる、この人っていう。
先週の、バレーって疲れるっていうあたりは大変その、キャラクター性が出てよかったですね。
よかったですね。そして、まあ、若津さんも負けずにね、ガンガン高め合ってくっていうね。展開もすごい良かったですし。いやー、でもこれはもう、でも完全に僕とさん勝つ流れですけどねっていう。
まあ、僕とさんの方が上回ってる感じではありますよね、見せ方。それに、やっぱり僕とさんと全国の舞台で戦ってほしいですよね。
う
ん、
ね、いや、そうだね。戦ってほしいからね。いやー、だからほんとね、今週のこのね、120% をちょうだいっていうところに行ったところでね、じゃあもう、赤瀬さんがね、120% 出すんだったら、僕とさん 150% 出してくれでしょみたいなね。もう妙な期待感が高まってますから。
まあ、120% に答えたら十分っちゃ十分なんですけど。
いや、でも僕とさんはさらに先行く人ですから、スーパースターですからって、はい。だから楽しみにしてますよっていう。
若瀬さんも、このバレエをすることに一生懸命で、他のことを考えたらね、アンポールを打つのか。そういった展開で大変かっこよさを見せてますからね。
そうだね。
でも全然それを超えてしまうボクトさんのこの感じ、果たしてどうなるのか。まだボクトさんが負けることも全然あり得るとは僕は思ってますからね。
なんか空気抜けちゃうんすか、プシューってやって。
普通になってるじゃないですか。クソって言って、まあ。試合が果たしてどっちに流れていくのかわかりませんので、まだ大変楽しみですよ。続きまして、ゆらぎそのゆなさんの、第136、7話で内容としましては、行く先々でエッチなトラブルが巻き起こるんで、小原くんはみんなと別れてることにしました。その一方、女の子たちの父崎さんと、ゆうなさんと、夢崎先生は、恋みくじのところに抜け出して、ホテル抜け出して行ってみたら、そこに昔あった占い師さんがいたんで話を聞いたら、何か未来の予知見せてくれるっていうから寝てみたら朝チュンでしたっていう展開でした。
いやー、まあ先週は本当にお色気祭りではありましたけれどもっていう。
はい、そもそもセンターカラーから裸でした。
そうですね。電車で開けないタイプのセンターカラーでしたね。
いや本当に、しかもこのお風呂の中で湯船の底に沈む小柄くんにみんなでこう馬乗りっていうか馬乗りでもないんですけど、うん、みんなでまたがるっていうところは普通に笑いました。
そうね。苦しそうだよね、本当に。
そうですね。
羨ましたりそっちとか上だよっていう。
いや、もうバカバカしくて笑っちゃう感じでした、
ね。そうだね。まあ、先週本当に基本的にはギャグ調というかね、なんか周りが本当に小柄し、お前、またお前か、みたいなさ。はい。リアクションを友達とかがみんなするじゃないですか。このあたりやっぱ面白かったですねって。
なるほど。
うん。でもだからこそ、本当に、でもね、あとおぼろさんがね、めちゃめちゃ活躍するっていうね。
はいはい。
ところとか、なんか、だんだん、おぼろさんの重要度上がってきてませんかっていう。
いや、本当に、便利ですね。
便利だよね。いやー、だから本当に、恋みくじの伏線は、あれだけカルラ様が頑張ろうとしたのになくなってしまいましたねっていう。
まあ、今後また、 使うんじゃないですか、これはさすがに。
はいはいはい。ああ、どっかでこの種。
この、予知部の後に。
はいはいはい。まあそうだね。使ってほしいよね。
はい。さすがに、スルーってことはないと思いますけどね。
うん。そうだ、あれだけ気合い入れてましたからね。
はいはい。いや、小柄くんは普通にここで駆けつけてくれるんじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。まあそうだね。その流れだけど、うん、果たしてどうなることかっていう。それで言えば、本当になんだろう。あの人もいるもんね。
ああ。
あの、
酔いの坂。
そう、酔いの坂の鬼の人。
はい。
どう絡んでくるのかっていう感じだよねっていう。
まあそうですよね。なんか、もう旅先で絡むチンピラ役ですかね。
チンピラ役にしては強いな
、うん。どうなってくるのか。またこの占い師さんに関してもすごい事情ありげな感じで出てきますからね。
そうだね。存在すっかり忘れてたけど、俺。
はいはい。いやー、っていうか、こんな、がっつり絡む感じの、確かにすごい意味ありげに出てきて、その、ゆうなさんの正体とか、その辺に関して出てくるのかなと思ったら出てこなかったですからね。
そうだね。
完全にスルーされて、もういないものになったのかと思ってましたから、ちゃんと関わってくるみたいですね。
うん。
といった感じで、意外と、その、修学旅行編、恋愛問題だけで解決するっていうか、恋愛問題だけ展開するんじゃなくて、何か、シリーズ全体につながるような展開も含んできそうな感じにもなってきているので、その辺も大変注目しております。
はい。
では続きまして、初撃の相馬の第296-7話で内容としましては、塚さんとサイバさん、朝日さん戦いまして、朝日さん勝ったんで道具を手に入れて、その、塚さんのスキルを手に入れました。そのスキルを盗むのが、朝日さんの異能でした。そして今週、たくみくんがサポートメンバー入れての団体戦っていう競技に行ったら、サポートメンバーのいさみくんがさらわれてて来れないんで、そうまくんが代わりにメンバーになりますという展開でした。
朝日さんの異能ってもう完全になんか能力者じゃないですかっていう。
まあ、最初からこのレベルのを出してくれたらまだわかりやすかったんですけどね。
うん。
最初の異能がチェーンソーでしたからね。
そうだね。チェーンソーで料理できるっていうくらいやったからね。でもこれほんと、相手の包丁とかそういうのを道具を持ったらその力が使えるってさ。
はいはい。
ちょっと飛びすぎじゃないですか。漫画変わってませんかっていう。
ああ。最初から裏料理人が出てきた段階で最初からこれをやればよかったんですけどね。
まあそうだね。
いや、やっと追いついてきた感じがしますよ。
その、なんか、はったりにってこと？
はいはいはい。なんか、その展開に必要なとんでもさは、もともとこのくらいとんでもさが必要だったんだよって思いましたよ。
そうだね。しかし本当に、司さん負けてしまいましたけどねっていう。
はいはい、
いやー、なんかもうちょっとね、すごい重要キャラなんですから、もっと、負けるにしても、いい負け方欲しかったんですけどねっていう。
ああ、確かにあっさりって感じはしましたね。
なんかリアクション的にやっぱりこの鎧全部剥がされるとかさ、なんか、ね、はい、女性読者も大喜びみたいなさ、展開に欲しかったんだけどねっていう。
確かに、あえて負けに関しては静かに描く感じでしたね、司さん。
そうだ。そうだね。
反応も呆然自失っていう感じで、なんか大きなリアクションがあるわけでもなく、
うん、
その辺、まあその静けさみたいなものでキャラクターの凄さを出してるのかもしれませんけど、もっと派手でも良かった気がしますね。確かに。
いや、まあまあでも本当にかわいそうなんでね、司さんにはまあ林道先輩に慰めてもらえばいいかなって思ってますよっていう。
あ、それは懐かしい名前が出てきましたね。
いや、そうですよ。リンドさん好きなんでね、早く再登場してほしいんですよ、俺。
はいはい、はい。リンドさんも何か異能持ってそうですからね。
持ってそうですからね。いや、食べたらもうその食材の全部が分かるくらいになってると思いますよ。
はい、はい。もしは何か動物に擬態とかできるようになってるかもしれませんからね。
ああ、すごいですね。獣魔法ですね。
獣魔法が使えるかもしれませんから。獣料理とかできるかもしれませんからね。
うん。いや、というわけでね、楽しみだなと思いますし、まあまあ、そして今週に関してはもう匠くん、なんか捕まっちゃってるんで、弟っていうね。
はい、
うん、これでも助けに来たのが、相馬くんっぽいですけど、まあ僕は実は相馬くんじゃなくて、美まさかくんだと思ってますけどね。
ああ。
いや、もうなんか。
ああ、完全に僕はだとしたらミスリードに直されてましたよ。
うん。いや、だってさ、普通さ、ここまで来たらさ、顔を見せるはずじゃないですか。
確かに。
あえてこんな感じにしてるのはさ、実は幻影で美まさかくんだったっていう。
ああ、すごい納得感ありますね、それ。
感じだと思ってるんで、いや、楽しみだなって思って、来週は絶対紙面ごつくなるだろうな
って。いや、すごい。それは確かにそんな気がしてきますし、展開的に相馬くんが来るより面白いですし、納得感もありますね。たくみくんのストーカーとして有名ですからね。
うん、そうなんだよね。まあ、そんなんで有名になりたくなかったんだけど、本人も。
すごい、今、発達されました。確かに、普通に考えたらそれですね。うん、いや、ということで、大変来週、ある種、投資勢で一番異能って呼ばれるにふさわしいのは彼ですからね。
いや、そうだね、本当に。一番裏の世界にね、顔突っ込んだ男ですからっていう。
あの、他人になりきれるっていうのは、ほとんど異能。もはや、朝日さんの、このクロスナイブズの介護官みたいなもんですからね。
そうだね。
いや、大変、三輪坂くんの登場は楽しみですよ。では、続きましてが、思春期連鎖、ダビデくんの第19、20話で内容としましては、ダビデくん、お祭りのために宿題頑張って、ボロボロになってなんとかやり遂げて、宿題、終わったんで、お祭りに行ったら、ビーナスさん、モナさんの浴衣姿に出会えて一緒に回って、ビーナスさんのピンチを助けてあげて、素敵っていう展開でした。
いやー、先週はもうなんか実に思春期ルネサンスらしい話で良かったですね。
はい。X とボインでしたね。
大入ですからね。いやー、本当に良かったですね。まあまあ、でも本当にその流れが来たからね。いや、今週は実はモナさん回あるんじゃないかなと思ったんですけどね。
でも基本本当、ビーナスさん。でも先週確かに、モナさんの方が、なんか、文字大きいんですね。
そうそうそう、名字大きいんですよっていう、階層のね、パイの出番も多かったしっていう。
あ、まあ、階層で、ボインのイメージでよく思い出してたから、最後、モナさんの字が大きいんですかね。
そうなんだね。だから本当に、もうその辺も含めたからね、モナさん回、まあどっちにしろビーナスさんに戻るにしても、モナさん回は挟むんだろうなって思ったから、はい、いや、ちょっと、今週は普通にビーナスさんのメインヒロイン力にやられてしまって、やられたって感じ
ですね。ビーナスさんがもう、普段とは違う頼りがいのあるダビデ君にドキッていく展開までやってますからね。
いやもうこれはちょっと揺るがなさそうですね。
完全にもう両思いですよ、うん。なかなかこの漫画はラブコメ展開、ラブ展開に関してはもうドストレートにいきますからね。
そうだね。
左肩をしないので、その辺しかも結ばれる障害みたいなのは別にないですからね。
そうね。まあそこはもうなんかもうちょっと諦めて、もうモナさんはお色気で頑張ってほしいなって思ってますし、まああとは本当にね、あとはギャグですねっていう。まあ今週はションベン小僧が、消化用の水を出したのが一番面白かったわけですけどっていう。
なるほど。
なんか本当にね、がっつりこの、ダビデ君といえばこうだっていうギャグがまた出てきてくれるといいなって思いますね。
正直、ゴリアテが、ちょっとこの、お祭り屋台とかにいたりとかしても、その、やっぱ僕ゴリアテにあんまりハマってないんですよね。出てくるたびにこんなに大きいコマ使う必要あるのかなってちょっと思っちゃってますから、頭の中で。
それは厳しすぎませんか、ゴリアテ。
にはなんかもうちょっといい展開があったらいいかなと思ってますよ。そうそう、なんか一発ギャグとか手に入んないんですかね、うん、とか。
そうだね。出てくるたびに一発ギャグみたいなことしてればね、だいぶ印象違ってくるしね。
無自覚な、いいやつ、空気を読めないいいやつで、ちょっと嫌な迷惑っていう。この感じはあんまり好きじゃないんですよね、うん、やっぱり僕は。この点なんかもうちょっと一ネタ加えて、愛嬌なり、冗談なり、やってくれたら男キャラとして、まあ、親友の正面小僧がいますからね。
そうだね。
わかりませんが、その辺ちょっと発展させても面白いんじゃないかなと期待はしています。では、一応今週載ってたものを読み切りましたので、あとは先週しか載っていなかったものを、前の方から見てみます。まず、ボルトですね。
うん。
ボルト、ナルトネクストジェネレーション、その第31話が載っていました。内容としましては、デルタさんとナルトが戦って、ナルトやられたふりして情報を聞き出そうとするけどダメでしたっていう、でした。
いやーなんか前回のところでド S キャラの片鱗が出たデルタさんがちゃんと期待通りのド S っぷりを発揮してくれてよかったですねって。
いやー大変本当にヒールで踏みますし、
うん、
お仕置きだって言ってくれますし、
うん、
大変良かったです、
ね。良かったね。この常になんか上から目線で余裕な感じっていうのも女王様らしくて良かったですねっていう。
はいはいはい。いやちゃんとキャラクター通してその一貫した演出とか演技がちゃんと性癖に、特定の性癖に訴える感じになってましたよ。
そうですね。いやー、だから本当に、この後ね、どう、果たして凹まされるのか、このまま後期のまま、やられてしまうのかわからないですけど、ってね。
はいはい。
いや、楽しみですね。
そうですね。で、戦闘描写に関しても、なんか、ナルト風と同時に、すごいドラゴンボール感が足されてる感じがするんですよね。
いや、そうだね。
漫画に比べると。
うん。
ナルトはこんなにドラゴンボールっぽくなかったよな、っていう感じの戦いのシーンで、なんか、僕やっぱドラゴンボール好きなんです。世代的にも好きなんです。
うん。
やっぱこのバトル、なんか、だんだんオリジナリティとか、オリジナリティがドラゴンボールっぽいっていうのもあれなんですけど、何かナルトとは違った形のものもいろいろと見れて、楽しいなって思ってるんですよ。
いや、そうですね。いいアクションだなって思いますし。あとは、でもなんだろう。科学人具やばすぎじゃないですかね。
はい、はい。
何でもできすぎやろ、お前っていう。
いやー、そりゃー、 こういう敵が出てきますよ、これだけ便利になれば。
うん。いや、でも本当だから、ダルトには忍術の矜持を見せてほしいですよ、本当にって。
はいはいはい。さすがにダルトがどうこうされることはまだあんまり考えてないですからね。
そうだね。
この状態でちょっと一時拘束なりなんない、ダメージを忘れないなんないともいけちゃうと、ちょっと、いけるほどまだデルタさんの格が上がってないですからね。
そうですね。
この状態でちょっと何か食らってしまったら逆にナルトの格が一方的に下がってしまうのがちょっと嫌なんで。いやー、その辺は、まあ、ナルトの格を落とさずに上手い展開見てみたいなと思いますよ。
はい。
では、続きまして読み切りです。春英秋月冬の読み切り6連弾第2弾。不死と不幸の死ぬ気色コンビ読み切りセンターから47ページ、アンデッド・アンラック。戸塚義文先生となっております。こちら、内容としましては、死ねない男に付きまとわれた周りの人を不幸にしてしまう女というのが、まあ、お前を問いると面白いっていうんで、死にたい男に付きまとわれてるうちに、いろいろ、こう、心の交流が芽生えますという展開でした。
いやー、ロマンチックな話でしたね。
いやー、ロマンチックでしたし、ちょっとエロ様っていう感じですね。
そうですね、エロさもありましたし。いや、まあ、僕でこういう、なんだろう、やっぱ絶対役になってしまった女の子に、でも男の子が一人寄り添ってね、二人で生きていくみたいなね、こういう世界観は結構好きなんでね。そのあたりはすごい良かったと思いますね。
はいはいはい。まあ、設定的に、もう最初の設定さえ受け入れれば、後の展開は全然乗りやすいものでしたからね。
うん。
まあ、面白く読めました。
そうだね。ただ、でも本当タンカーの人たちは本当かわいそうって思ったけどねって。
どこのタンカーでしたっけ？
最後タンカー来るじゃないですかって。
ああ、はいはいはい。
これ明らかに無人島ユリコは人いるでしょ絶対って。書かれてないけどってね。なんでしょうね。本当に、その人、触った人だけが不幸になるっていう設定がさ、
はいはいはい、
まあ、騎士とかなんか体内的な接触があった場合は、周りの人を巻き込むっていう設定じゃないですか。
はいはい。
ということはもう、このタンカーに人がいる可能性もかなりあるわけじゃないですかっていう。
まあ、確かに。っていうか、この描写だと、乗ってるでしょうね。
乗ってるだろうね。遠洋からわざわざ来てるわけだからね。はい、いやー、だから、タンカーの人かわいそうだなっていうのはちょっとあったけどねって。
言われてみると確かに。これ、来ただけならただぶつかるだけかなと思いますけど、そこに衛星が落ちてきて爆発してるんですもんね。
そうそうそう。もうすごいですよ。何人死人が出たんだっていうね。
本当に、ジョジョ第一部、頑張りに人が死んでるんじゃないですかね。
いや、そうだね。いやー、まあだから本当にね、最終的には、まあまあ、いいロマンティックな話だと思いつつも、お前ら絶対セックスすんだよっていう。絶対半径10キロくらいの人間全員死ぬからなっていう。
セックスしたら逆になんか反転していいことが起きるかもしれませんかね。
ああ、はいはいはい。なるほど。じゃあ、キスすんなよってことでいいの
か。かもしれません。
これは、キスしたら半径1キロくらいの人間全員死ぬからなっていう。
といった感じの結構でも、この理由なくおっぱいも成人男性っていうのもなかなかえぐい絵面ですから。なんか人によっては不快感を覚えそうだなと思います。その辺でちょっと一線超えてる感じは、キャラクターの特徴だけになってる感じが強かったですけどね。
そうですね。
最後にセックスだって言ってるところもちょっと、この漫画だったら許されるなと思いました。という感じで、まあ、何かこう細かくは設定とかに関して変かなり変が行き過ぎかなということを思うこともなくはないですが、でもまあトータルでは好きでしたね。
そうですね。
で、
突っ込みどころが多くたってね、はい、最終的にね、なんか面白いからいいんですよっていう。
なんか変わったバランスの漫画でそれがそれでいいなって思ったりしました。では最後に目次コメントを一応選手の方から見ていきますと、では読み切りではアンデッドアンラック、戸塚先生、念願の本誌、よろしくお願いします。読んでくれた方々、ありがとうございます。
真面目ですね。
真面目タイプでした。あとは先週、なんかありましたかね。
そうですね。日の丸相撲の川田先生、今年は健康といったそばから高熱で新年会行けず、そして稀勢の里引退、辛いっていうことで。はいはい、いや本当に、本当健康って言ってて、我々もちょっとなんか言及したりしたんですけどね。はいいやー、ほんと、体、ね、インフルエンザとか気をつけてくださいって感じですね。
そうですね。もうそしたら救済の危機ですからね、ほんとに。
うん。
いやー、ということで、衝撃の相馬。まあ、原作作家が分かれてれば、まだ挽回の主張があるのかもしれませんけどね。
うん。
お気をつけいただきたいものです。
そうだね。
といった感じで、続けて今週の目次コメントは、読み切り、問題の多い料理店、麻生先生、仕事場の引っ越しとともに漫画道具意識を捨てたせいでいろいろ苦労して書きました。 とのことです。
おお。新しい道具は手に馴染むまで時間かかるって言いますからね。
そうですね。でも困るぐらい道具捨てちゃったっていうのは大丈夫かってちょっと思いますね。
いや、もう別にアニメ化もしたし映画化もしたからいいんですよ。
まあまあ、確かに、もう、何かしらお金になる職業とかにもつけるのかもしれませんが、まあ、心機一転頑張ってるんだと思います。あともう一つ読み切りが、ゴールドキッド。おさら先生、寿司のネタで一番好きなのはマグロの赤身か縁側か小肌です。ということでこれはチェンソーマンのコメントがランキングじゃなくなったことに対するリアクションですかね。
いやもう確実にそうでしょっていう。
本当ですね。実はチェンソーマン、そう、先週号の読んでる段階でスルーしてしまいましたが、先週号の目次コメント、新年会すごい作家さんたちばっかりがいて緊張しました。ランキングじゃないんですよね。
そうそうそう。いやー、ランキング復活してそしてですね。
今週もランキングじゃないですからね。
早く、好きな寿司ネタを早くっていう。
いやー、今後どうなのか、このランキングじゃないのが一時的なのか、それともランキングっていうのはもう終わってしまったのか、気になるので、ちょっとこれからも注目して見ていきたいと思います。
そうですね。あとは、呪術廻戦の芥見先生。頭がバカンスなので1月1日から年号が変わると思っていましたっていう、めちゃめちゃ可愛げのあるコメントをしてきましたね。
まあ、年代決まる前後ぐらいからテレビとかも全く見れないのかもしれませんね。いやまあ漫画家の浮世離れを考えさせるような、感じさせるようなコメントでした。では、来週がバレンタイン三大企画というのが載っています。その1、ジャンプが誇る2大ラコラボ、教師&監督からということで、僕たちは勉強ができないと、イラキソのユーナさんがコラボで、コラボの表紙の関東カラーを掲載するようです。
そうですね。前もなんかありましたからね。その時はキャラクターを入れ替えてみたいな感じでしたけど。
いや、本当に大変楽しみです。で、来週センターカラーが、光線 VS 呪霊、勃発センターカラー呪術廻戦。それに、ジャンプコミック33巻発売&300話目前記念センターから食劇の相馬。そして、読み切りです。春英集結、冬の読み切り6連弾第4代、吹き本邦剣道読み切りセンターから47ページ、青岩の大和、青岩金髪、自由奔放な大和が剣道部に、
こう、なんか、まっとうな漫画っぽいですね。
そうですね。真面目昭和なスポーツ漫画なのかなという雰囲気の予告になっています。楽しみです。あとは、バレンタイン三大企画、ゆうなさんたちのコラボとはまた別に、一つは、セクシーすぎるコラボ実現、ウィークリージャンプとジャンププラスのセクシーラブコメ、美薬のコラボ、ゆうなさんと、さおとめ姉妹コラボ、漫画11ページということで、ゆうなさんとジャンププラスで連載されている、山本良平先生の、サオタミシマや漫画のためならの作品がコラボするそうです。
おお、果たしてこの男のリアクションはどっちが取るのかっていうのが気になりますねっていう。
サオタミシマの方のモブイキ君と、こっちのユーナさんの方の小柄君が普通に出ればいいんじゃないかなと思います。そういうのを期待しております。あとちなみにもう一つバレンタイン企画、三、はい、大企画の三つ目として、あの先生の新作も登場ということで、ジャンプラブコメ祭り、トラブルの矢吹健太郎先生&クロスアカウントの伊達恒弘先生も参戦という、他の人全員書くんですかね、連載作家。
そうですね、他もなんかいそうな感じですし、まあなんか1ページくらいでね、漫画なのかイラストなのか書いてくれるんでしょうけども、
ということで、来週11号2月9日発売になっています。ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。